なんだかんだ子どもたちの夏休みも後半戦。他の家庭はどんな過ごし方しとるんかな。習い事の送り迎えとか一日3食のご飯とか考えてると長期休みって結局気づいたらもう終盤なんだよな。もっと充実させたいのに。あ、瀬野さん、瀬野さん、
お待たせしました。なんか疲れてません？
夏休みって大変なんですね。子育ての夏休み。
なるほどね、
うん、みんなお母さんそうなのかな。さあ始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
未来株式会社の瀬野明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
瀬野さんのご家庭では決まった夏休みの過ごし方っていうのはありますか？う
ん、いや特にはないんですけど、うん、やっぱり夏休みの間僕もずっと家を離れて仕事をしているので、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
夏休みのとかこの長い休みの時は、はい、家族で何日か取って、
うんうんうん、
旅に行こうかなっていうことは昔はやってました。
もう国内ですか？
国内ですね、基本的には。
うんうんうん、いいですね。
はいはい、
私富田のルーツが江田島にあるっていうことを第1回の放送の時にお話したんですけど、やっぱり夏は海ってことで江田島もにぎわってるようなんです。そこに U ターンで地元の江田島に戻った方で、うん、今体験型の民宿ノラっていう宿を経営されている早稲田圭さんという方がいるんですが、
うん、
で野良では漁師体験とか農業体験もできて、うん、島の暮らしを知ってもらうっていうのが狙いだそうで、
う
ん、まあ、高齢化が進んでるところを逆に生かして引き継いで観光のツールにしているそうなんです。
なんかいいですね。
ねえ、
美味しいものも食べれて。
そうですよ。
で田舎の、ね、昔のこう夏休みってそういう体験でなんかね、うん、いろんな楽しい思いをして思い出を作ったじゃないですか。
おじいちゃんおばあちゃんちでね、
うん、そういうのもできてなんかいいですね。
そうですよね、
うん、
で今月から一棟貸しの宿もスタートされたそうなので、空き状況はホームページチェックしてください。
あ、なるほど。まだ今年夏休み取ってないし。
あ、いいですね。
なんか行ってみようかな。
ぜひラジオを聞いた方も夏の思い出まだ作りたいという方の参考になったらいいなと。
そうですね、
思います。
はい、
さてこの番組は株式会社 LU トワイヨ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では1曲お届けしますけれども、はい、瀬野さん今日の最初の曲は。
はい、今日はですね、この番組のテーマが地方創生なんですけれども、
はい、
地方創生ってその地域とか、うん、地域眠ってるものであったりとか、うんうん、あとその文化、うん、このあたりとかをこううまく今の時代に合わせて発信をしていくってこともすごい重要じゃないかなといつも思うんですけれども、
はい、
例えばそのこう源氏物語みたいなこう古典をですねエンタメに例えるとか、
うんうん、
こういうセンスって地方創生に使えるなとちょっといつも思っていてですね。
そうですよね、その年々で歴史がありますもんね、
はいはい、そういったそのセンスを感じる、うん、曲を今日選びました、はい、歴史で式部フューチャリング阿波の踊り子。
長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。リスナーの皆さんが住んでいる町の情報、お悩みなど、あなたの町のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時。
あなたの町で会えたらいいね。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。まずは今日の待ち合わせゲストがどんなことをしているかご紹介します。
はい、お願いします。
今日の、ゲストは、うん、いろんな会社のですね顧問とかをしたりとかですね、はい、いろいろこうされている方なんですけれども、そこにこうなんかこうしがみつくこともなく、うん、常に新しいものをですねいろいろこう探し求めて歩いているような、
はい、
そんな面白い方なんですけれどもはいはいはい。で僕との出会いっていうのが、
はい、
僕が 今自分の会社をしながらですね、熊本県庁の部長をやってたりするんですけれども、うん、その時に、はい、熊本県庁に来られたんですけれども、うん、その時は、僕ちゃんとしっかり熊本県庁の部長として対応したんですけれども、うん、その後こう個別に連絡しまして、
はい、
石田さんちょっとこう別途また一緒にお話をしましょうっていうところで、
うん、
今の、縁がにつながっていると。
それはビビビと来たということですか。
そうです
うわ気になりますね。
僕にないものをたくさん持っているという方なんですけれども、はい、はい。では、早速登場していただきましょう。今日の待ち合わせゲストは後払い決済ネットプロテクションズの執行役で営業事業局責任者として日本全国と台湾東南アジアを飛び回っていらっしゃる石田純也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いやビビビと来た出会いがあった、はい、ということなんですけれど、石田さん、
はい
はい、
熊本の県庁を伺った時はなんか素っ気ない感じの公務員の瀬能だったんですけどお酒を飲んで意気投合して、もうその場で名刺も出してもらうことが決まりまして、
あというのは
なんて言うんですかね、なんか僕にないものをたくさん持っていて、
はい、
で僕が多分一生いろいろやっても多分石田さんが持ってるものは得られないと思ったんですよ、ね、っていうのと、はい、同い年なんですよ。
ああそうなんですね。
でこう飲みながらこう話をして、うん、その子供の頃のこう生き方であったりとか、
はい、
なんかそういうのがすごい近いなと思って、
うーん
その場でこう一気にこう好きになっちゃって、でちょっと石田さん助けてよっていう感じで、
うんうん、
うち の仕事もしてもらうようになったという。
あでも未来株式会社の顧問でもいらっしゃるってことですね。
顧問ですね。
へえ、いや最初に私もご挨拶させていただいた時にお名刺がたくさんありまして一体何足のわらじを履いていらっしゃるんだろうっていうぐらい、うんうん、経歴もものすごいんですけれども、でこれ AT が一番最初の会社だった、
最初は IT セキュリティの会社、はい、外資系の会社に3年いて、その後エディの、電子マネーエディの、まあ、初期の 3,40 人の頃にジョインさせてもらって、そこで3年、で一社挟んで JCB っていう感じですね、はい。
このエディとか JCB もリスナーの皆さんが聞くと、大手中の大手ですけどって思いますよね、うんうんうん。わあすごい、日頃当たり前のように利用しているサービスのもう生みの親と言っても過言ではない、そのメンバーの一人だったという、
はい、うん、い今どんなことをやられてるんですか。
う
ん、
はい、今メインはネットプロテクションズという後払いのサービスを提供してたり、
はい、
あと最近伸びてるのが請求書を代わってで発行する、
はい、
請求書の発行回収督促保証までやるような、はい、消費者向け事業者向けに請求書を発行するような、なので、後払いサービスと請求書のビジネス両方推進している会社です。
ネットプロテクションズって NP 後払いってこう、そうそう、ネットでお買い物した時に出てくる、
はい、そうですね、
あれですよね、
あれです、
はい、見たことあるよっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、はい、その会社ですね。
もともとは NP 後払いが、うん、スタートなんですけど、うん、
はい、
請求書をやるようになると、うん、地域密着型のサービス、例えば住宅リフォームだとか、
はい、
うんうん、葬儀だとかお酒の卸だとか、さまざまなサービスで請求書って発行するじゃないですか、
うんうん、
そうするともういろんな地域で、お客さんがいるので、それで最近は地域を飛び回ってという感じで活動してます、うん。で台湾も今うちの後払いサービスアフティというサービスを提供してるんですけど、やってて、で今ベトナムでもそれを立ち上げてということでやってるので、まあ、今後の東南アジアですとか、うん、あと外資系の加盟店も増やしたいということで同僚と一緒に海外も飛び回ってるって感じですね、う
ん。どこにいるかね分かんないんですよね。
あ連絡した時にいつも
毎日どこにいるんだろうって
今日はどこって連絡する、
どこにいるんだろうっていう、
なんかこう一つのところにとどまらずに、うん、どうしてこう次新しい場所へ新しい場所へっていうお気持ちがあるんですか、探求心というか。
まずもともと外資系だったので最初は、
うん、
先輩方は3年経つとみんな次を考え始める でエディ自体ももともとソニー系から楽天に変わりだとか、
うんうん、
というのでそれが当たり前の環境でキャリアを築いてきちゃったので落ち着きのない感じになっちゃってますけど、
今あのノータス株式会社でもお仕事されるって。
そうですね、創業メンバーの一人として入らせてもらってるっていう感じですね。
うん、
ノータスの社長の高橋さんって、うんうん、僕も会ったことあるんですけど、
はいはいはい、
僕と同じなんですよ。
そうなんですよ、
人見知りなんですよ。
え、
あの僕の関わるところのボス大体似たようなタイプで
そう
なんです。あ、そうなんですか。
だから、はい、高橋さんが石田さんを求めたっていうのは、はい、よくわかるんですよね。
うん、え、逆にこのノータスにっていう話をお聞きした時、瀬野さんはどう思われました。
なんだろう、やっぱ石田さんってやっぱそういう方向に行くんだなと思いました。うん、
あ、へ、
そのなんかこう立ち上げるとやったりとか、あのなんか人がやらないことをやる会社にやっぱりこう引っ張られるタイプなんだなっていうのはやっぱ思いましたね。
へ、うん、でもどうしてこう農業に関することへ興味を持たれたのかっていうのが気になってて。
そうですね、農業僕だけ全く関係ないんですよ。僕だけ全くバックグラウンドがなくて。
そうですよね、お聞きした経歴の中ではもうシステム開発などに従事されていたイメージ、はい、
あの文章を書けと、なんかそういったブログとかも書けみたいに言われるんですけど、みんな農業のこと書くんですけど、
はい、
僕はただただ美味しいものが好きなだけなので。
そうなん
ですね。ただ後付けで関わらせてもらってびっくりしたのが、
はい、
まあ、ブドウもそうだし、みかんっていうところあるんですけど、柑橘のもそうだし、
はい、
こうそれぞれのフルーツ分かりやすいですけど、トップオブトップがあるじゃないですか、
はい、
めっちゃうまいっすよねやっぱりね、
うん、いいな、トップオブトップに出会いたい、
うんうんうん、トップオブトップのシャインマスカットはもうたまらんですよね、
うんうん、そうなんですか。うわ、一粒一粒1000円とかする
のかな。これすごくないですか、はい、今この喋り方すごくないですか。
どういうところですか。
地方のいいものを、うんうん、いいなって思うじゃないですか
はい、
これさ多分才能なんですよ。
あ、そうですね、
地方とか海外とかいろんなとこに行って、はい、なんか自分がいいと思ったものをストレートになんかその他の人たちに興味関心を湧くように喋るっていう天才だと思う
んですよ。ガツンきましたもんね、
でしょ、
食べたいって思っちゃった。
はいはいはい、
まんまとみたいな感じになってますけど私あのノータス の, あのスペシャリストメンバーの中に坂口亜美さんがいて、私実は就職同期で、ね、そうなんです、一緒にアナウンサー試験を受けていた同士だったんですけど、つながるんですね、こうやって人と人、ね、いやいやいや、まさかこんなとこでつながる
びっくりしました
またいつか ゲストで
ね来てほしいですね、はいはい
はい、言っときます
お願いしますここで一曲お届けしたいと思います。石田さん、
はい、
お願いします。
ペントハウスの僕らが旅に出る理由お願いします、うん、このメンバーの一人が仕事仲間でギタリストが、なのでこれはちょっとお願いしたいなと思っております。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日は後払い決済サービスネットプロテクションズの営業事業客責任者として日本全国、東南アジア、台湾を飛び回ってらっしゃる石田純也さんをお迎えしています。
改めましてお願いします。
お願いします。
お願いします。ネットプロテクションズってすごい面白い会社だと思うんですけれども、
はい、
どんなこう社員がいろいろいらっしゃるんですかね。
そうですね、うちはちょっと確かに変わった組織文化の会社で、うん、一般的にティール組織と言われるようなものすごくこう自立分散型、ちょっと難しい言葉を使っちゃいましたけど、うんうん、まあみんな好きにやんなよと、
うんうん、
自由と裁量を持って好きにやんなよという会社なので、いわゆるその普通の組織のピラミッド型ではなくて、
はい、
アメーバ上のそれぞれ自律的に協調的に動くことを目指している会社ですと、
うんうんうん、
なので、私がこう若手にうちの新卒に指揮命令ができない、
うん、
でもっと言うと360度評価なので、うん、人事権もない、
うん、
この状態でいかに会社として組織として、うんうん、 なんかみんなでいい方向に向かっていくかっていうちょっと独特の動き方をする会社だったりもしますと、うん、なのでこういった会社なので、そういった副業、うん、ネットプロジェクト、あんま副業っていうと瀬野に怒られちゃいますけど、うん、全部メインだって言わなきゃいけないみたいな、そういうのも、まあ、好きにやんなよというような会社ですと。
なんかそんな後払い決済サービスの会社じゃないですか、基本的に。でもなんかこういろんな社員がいらっしゃって、でまあいろんなことをやられてる、
はい、
そんな中でまああの地域とか地方とかっていう取り組み、そのこう会社としてこうやられてることとか、あとなんかこう医者さんがこうどういう活動をされてるかみたいなことをちょっとこう話聞きたいなと思うんですけど、
日本全国通販だけやっていたような会社だったので、通販の後払いを、でそれであれば比較的大きな都市に行くところは決まってたりもするんですけども、請求書のビジネスをやるようになっていろんなところに行ってますと、それこそ新幹線が止まる駅じゃないところへの出張も多いんですけど、で我々のビジネスってその亀田さんお店さんからすると、例えば後払いサービスを入れると売上が比較的上がったりする会社さんが多いんですね。クレジット決済しかやってませんでした、場合によってはあの前払いをまだやってたりして、そういった会社さんに後払い入れるとより簡単に買えるようになるので、売上がまあ2割3割上がることもあると。
あ、そうなんですね。
でもう一つ請求書の方は、例えば月末月初のすごく出すタイミングって決まってるじゃないですか、で場合によって一次産業なんかはあの収穫期と出荷と請求が全部同じ時期に来る、でさらにそこに今人手不足、働き手不足ですよねと、で請求業務なんて誰もやりたくないじゃないですか、面倒くさいし間違えたら怒られるしと、そこをこう当社の方にまるっと投げていただければ、決まった期日に全額お支払いしますというサービスなので、人手不足の対策としていかがでしょうというので、地域の産業の売上アップと人手不足対策で当社のサービスどうでしょうみたいなことで、
そこが地域とつながってる。
そうなんですよね、実は地域の企業さんであったりとかっていうののサポートにもすごく力を入れられていて、それの先陣を切られてるのが石田さんみたいな感じですね。
これお話しできる範囲で、具体的な例って。
そうですね、例えば地域のお菓子屋さんとかって、コロナ禍までは比較的こう来て買ってくださいっていうスタンスが多かったんですけど、
ですね、来てくれることに意味があってっていうことですよね、
でコロナのタイミングだともう人が動かなくなったんで、そこで通販を始めた会社さんって多いんですね、だけどとりあえずクレジットだけ入ってればいいやという状態になっている会社さん多いので、そこに後払い入れていただくと少し取扱い金額が上がったりとか、っていうのがまず後払いのなんか分かりやすい事例ですかね。あと請求の方は、請求の代行っていうとなんか経理の請求書の業務が楽になるみたいなことあるかもしれないですけど、例えば住宅リフォームとかガス機器の修理設置とかってなると、そこの場所に請求書を届けに営業さんが行って、いなかったら帰ってきて、でまた行ってお金回収して、で場合によっては途中でコーヒーかなんか飲んじゃったりして、最後お金が合わないみたいな、その辺の仕事が全部なくなるので、比較的こう業務効率化にはものすごく貢献できるというので、なんだろう、なんかこうベンチャーっぽく見えますけど、ものすごくこうベタなことをの改善に役立つようなサービスかなと思ってますと、いうので、今のネットプロテクションズで瀬野さんの地域のコンサル越境医師、あと農業支援っていう、もう一つ今度地域の DX みたいな地域もあるんですけど、みんななんか結果的に地域活動みたいな、ラインナップになってきて来ちゃってるっていうのもいいんですけど意図してやったわけじゃないんですけど、結果的にそうなってます。
いやもうここまでいろいろお話をお伺いすると完璧っていう感じなんですけれども、ここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話ということで、ぜひここだけの話と前置きをしてお話しいただきたいと思います。お願いします。
ここだけの話なんですけど、
はい、
私すげえ忘れ物多いんですよ。
え、
ね、しかもとてつもない忘れ物をすることも多くて、
例えば、
まあ、よくジャケット忘れたりとかはよく聞くじゃないですか、はいはい、僕出張帰り会食入ることも多いんですけど、はい、スーツケース忘れて帰っちゃったり、
どこに
飲み屋さんに、
あ、
で次の日取り行ったりとかで車のトランク開けっぱなしだったりダメなんですよ。なんで僕の忘れ物が広島はじめ日本全国にこうちょっと電話かけて取りに行くんですけど、どうしても見つからないものもあって、ちょっと恥ずかしいんですけど。
瀬郎さんご存知でした？
いや今日ね初めて聞きました。
いかがですか、
うん、ちゃんとした方がいいですよ。
スーツケースが一番危ないですよ。酔っ払って気分良くなってさ、すっと帰るじゃない、
はあはあ、
途中で気づくのね。
いやー冷める、冷める
。俺なんか持ってたよねみたいな。
一気に冷める。
そうダメなんですよ。
意外です ね、
ね、でも全国そしてね海外も、いてらっしゃるから、お名前書いて、自分のお名前書いて
本当ですよ、
これからも気をつけてお仕事を頑張っていただきたいと思います。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストはネットプロテクションズ営業事業開発責任者の石田純也さんでした。
石田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
石田さん素敵な方でしたね。
そうですね、うんうん、あんなにね、
はい、
いろんなところのいろんな仕事をしているのに、うん、なぜか忘れ物をするという、うん、
チャーミングでしたね、
うん、しかもちょっとした忘れ物じゃなくて、
はい、
大きな忘れ物をしてしまう、
大事な、
はい、うんうん、ことをしてしまうっていう、
ええ、
なんかそのこうギャップが良かったですね、
はい
はい、しかもなんかね、
はい、
収録終わってじゃあお疲れ様でしたって言って帰ったら、うん、なんか早速なんか名刺入れ忘れて
た、そうスタジオに置き忘れてましたけど、うん、
なんか不思議な人でしたね。はい、
さてこの番組ではリスナーの皆さんが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージもお待ちしております。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで送ってください。そしてですね、この番組実は公式 X もあります。
はい、
収録日今日時点でですね、現在フォロワー数だらら13人
お、
はい、ぜひ番組の X もチェックしてください。フォローもお願いします。
お願いします。はい、じゃあ来週のメイン MC も僕瀬野明が担当します。ゲストは社会と未来を作る作る型リーダーとして、行動と思考を融合させた独自のビジネススタイルを追求している実践思想家の三宅壮太さんです。
はい、
三宅さんは本当にこういろんなことをですね取り組んでいろいろこうやられてるんですけれども、
はい、
もうそんな中で人間性もとても面白い方ですので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
ワクワクします。
はい、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の未来株式会社の瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あな街。